親切な人になる30の方法。その1、親切な人には親切な行為がある。親切な人には親切な行為があります。逆はないのです。当たり前のことですが、ここをきちんと押さえておく必要があります。親切な行為はないのに親切な人になるというのは無理があります。困っている人を無視したり、人の邪魔をしたりする人が親切な人になることはできません。逆に冷たい人、ひどい人だと思われるでしょう。どれだけ本人が私は親切な人だと名乗ったところで行動が伴わなければ口だけの人で終わります。親切な行為があってこそ周りからこの人は親切な人だと認められるのです。親切な人になるなら日頃から親切な行為をし継続していくことが欠かせません。親切な行為は難しいように思いますが、心がけることはシンプルです。相手の立場になって優しく接すること、この一点に尽きるのです。例えば電車に妊婦が乗ってきた時は席を譲ります。重い荷物を運ぶのに困っている人がいれば手伝います。駅の確かめる券売機で戸惑っている人がいて、その人から買い方を質問された時は代わりに操作して買ってあげます。どれもれっきとした親切な行為です。階段の上り下りに苦しむ高齢者に声をかけたり手をつないだりすることも親切の一つです。ちょっとしたことであり難しいことではありません。思いやりの気持ちは人の心をつなぎ温かくします。相手の立場になって優しく接することは親切な人になるのはもちろん、円滑な人間関係を築く上でも欠かせない心がけなのです。親切な行為を心がける。親切な人になる30の方法。その2、過去に受けた親切を思い出せばおのずと親切心が養われる。いきなり親切になろうとしてもなかなか難しいもの。親切は心の問題です。頭に知識を詰め込む勉強とは違います。本を読んだからといってその場ですぐ親切になるわけではありません。親切心を養うためにはどうすればいいかわからない人も多いのではないでしょうか。親切心を養うためにはどうすればいいのでしょうか。大切なのは過去に受けた親切への恩返しという考え方です。自分の過去を振り返ってみてください。人は一人では生きていけません。生まれてからこれまで多くの人のお世話になってきたでしょう。数え切れないほど多くの親切に接し、助けられ支えられてきたはずです。過去に受けた親切を思い出せば幸せな気持ちに包まれます。あの時は本当に助けられた。なんてありがたいのだろう。私は幸せ者だと思うようになります。そして恩返しをしたい、社会に還元したいという考えが芽生えるようになり、これが親切心へとつながっていくのです。過去の親切とそれをしてくれた人たちを思い浮かべながら親切をしていけばいいのです。親切をする相手は親切してくれた本人ではなくても構いません。相手は違っていても親切をしていくことが大切です。親切をされた人は喜び幸せな気持ちに包まれ、いずれ別の人に親切をするでしょう。親切な社会の中を循環します。親切の輪がどんどん広がっていくのです。過去に受けた親切への恩返しという考え方を持つ。親切な人になる30の方法。その3、親切な行動だけでなく親切な声だけも心がけていこう。親切とは親切な行動だけではありません。親切な声だけも親切の一つです。親切な行動ばかりに注意が向いていて親切な声だけを忘れていることがあります。親切な声だけも親切の一つですから、どんどん心がけていきましょう。具合の悪そうな人を見かけたら大丈夫ですかと声をかけます。目を隠しながら仕事をしている人がいればお仕事が大変そうですね、たまには休みませんかと声をかけます。不安そうにしている人がいれば大丈夫ですよ、なんとかなりますよと声をかけます。落ち込んでいる人がいれば元気を出してください、もうすぐいいことがありますよと声をかけます。声だけはいくらやっても減るものではないのですから遠慮は不要です。ちょっとした一言であっても相手にとっては心が救われたり元気をもらったりするでしょう。よろしければお手伝いしましょうかと声をかけて大丈夫ですと言われたとします。断られたとしてもいいのです。親切な声をかけたことになります。親切な声だけは防犯につながることもあります。例えば携帯電話で話しながら ATM を操作している高齢者がいれば振り込め詐欺である可能性があります。大丈夫ですかと声をかけることで振り込め詐欺の被害を防止に役立つことがあります。直接声をかけることに抵抗があるならお店の人に伝えるのも一つの方法です。親切な声だけができれば1日和義を実現できたことにもなるのです。親切な行動だけでなく親切な声だけも心がけていく。親切な人になる30の方法。その4、親切な人になるのに時間はかからない。親切な人になるにはどのくらい時間が必要でしょうか。時間はかかりません。今すぐ心を入れ替え、過去に受けた親切に恩返しする気持ちを持ちます。そして今すぐ親切な行為を実践してみてください。親切といってもいろいろな行為があります。妊婦や高齢者に席を譲る。困っている人がいれば助けの手を差し伸べる。道を聞かれたときは丁寧にわかりやすく教える。仕事を抱えて大変そうにしている同僚がいればできる範囲で手伝う。エレベーターに乗りたがっている人がいれば階のボタンを押してます。雨の日余っている傘があれば貸してあげる。ドアを開けたとき後ろに人がいればドアを開けたまま押さえておく。これだけでいいのです。その気になれば今すぐ親切な人になることも可能です。体を鍛えるには一定の時間がかかります。知識を身につけるにも勉強が必要で時間がかかり、スキルを身につけるにも相応のトレーニングが必要です。一方、親切な人になるのに時間はかかりません。親切な人になるために特別な知識もスキルも必要がありません。もちろん資格も免許も不要です。必要なのは本人の気持ちと行動だけです。過去に受けた親切を思い出すのです。その気になれば今すぐ親切な人に生まれ変わることも可能です。日頃からすでに親切を心がけているという人もいるかもしれません。そういう人はもっと親切な人になることにチャレンジしてみてください。親切に限りはありません。できる範囲でいいのです。親切な人に生まれ変わると意識して親切を心がけていきましょう。親切の輪がどんどん広がっていくのです。今すぐ親切な人に生まれ変わる。親切な人になる30の方法。その後、余裕がなければ親切をしたくてもできない。親切をするために必要なのは何か。それは余裕です。余裕がないとき、なかなか親切はできないものです。自分のことでいっぱいいっぱいのときは周囲が見えなくなったり、人のことまで気を回す余裕がなかったりします。困っている人がいてもギリギリの時間で動いているときは声をかけたくても難しいでしょう。余裕がないときは利己的に陥りがちです。人のことよりまず自分のこととなるのです。親切な人になるためには余裕を作っておく必要があります。余裕を作ると言ってもちょっとしたことでいいのです。朝は早めに自宅を出て余裕のある出社を心がける。目的地に向かうときは5分前行動や10分前行動を意識する。スケジュールを組むときはギチギチに詰め込むのではなく適度な余白を作っておく。仕事の準備は当日にするのではなく前日までに終えておく。無理に徹夜で頑張るのではなく支障がなければ翌日に回す。これだけでも余裕は随分変わってくるものです。時間の余裕を作るために IT ツールの活用やシステムの自動化なども検討してみてください。楽になる方法があるならそれに越したことはありません。余裕はあればあるほど良いものです。余裕があるとおのずと利他的になるのです。時間に余裕が生まれると心にも余裕も生まれます。心に余裕があれば周囲に注意が向くようになり親切をするチャンスも生まれるのです。余裕を作る。親切な人になる30の方法。その6、親切をしようか迷ったらする。親切をしようか迷ったらしましょう。迷うということは親切をしたいという本音がある証拠です。親切をしたい気持ちを持つことは素晴らしいことです。せっかく良い心を持っているのに蓋をするのはもったいない。いいことができるチャンスです。自分の気持ちには正直になることが大切です。人に親切をすればきっと相手に喜んでくれるでしょう。拒まれたらどうしよう、ありがた迷惑だったらどうしようと不安になることもあるかもしれません。そんな時はもしよかったらの前置きを使いましょう。相手が親切を不要としているならノーサンキューの返事が返ってきます。 選択の余地があれば相手の迷惑になることはありません。もしよかったら、の前置きを使えば積極的に動けるのです。マイルールとして親切をしようか迷ったら、すると決めておけば行動も早くなります。あなたのちょっとしたアクションで親切の輪が広がります。自分の気持ちには正直になり、親切をしようか迷ったらするということにしておきましょう。親切をしようか迷ったらする。親切な人になる30の方法。その7。親切をしようか迷うだけでも素晴らしい。ある時、親切をしたいなと思う場面がありました。目の前に困っている人がいて気になって仕方ありません。親切をしたい。声をかけようかな。どうしようかな。あれこれ考え、結局声をかけることはありませんでした。声をかけようかなと迷ったものの、その時はたまたま余裕がないタイミングでした。都合の悪い時でした。ちょっと勇気が出なくて動けない時もあるかもしれません。思うだけで終わることがあったとしてもいいのです。親切をしようか迷うだけでも素晴らしい。親切心がある証拠だからです。もし親切心がゼロならどうなるでしょうか。親切をしようか迷うことはありません。困っている人がいても何も思うこともなく無反応です。気づいたとしても我が関せずと見向きもせずスルーします。親切をしようか迷ったということは少なくとも自分の中に親切心がある証拠です。そんな素晴らしい自分に気づくことが大切です。親切ができなくても自分を責めることも落ち込むこともありません。余裕がない時は無理をしなくていいのです。自分を犠牲にしてまで親切することはありません。勇気が出なくて動けないこともあります。次こそは勇気を出せばいいのです。その時は親切ができませんでしたが、機会はまだまだたくさんあります。次のチャンスが訪れた時はさっと動けるよう日頃から余裕を作っておきましょう。親切ができなくても迷った自分を褒める。親切な人になる30の方法。その8。見返りを求めた行動は親切の価値が半減する。見返りを期待して親切をする人がいます。表向きは優しく接していますが、腹の中では別の考えがあります。親切をしたら評価されるかもしれない。報酬があるかもしれないなど思いながら行動しているのです。残念ながら見返りを求めて行動しているなら本当の親切とは言いません。親切の価値がぐっと下がって半減します。純粋な気持ちではないからです。つまりやましい気持ちがあるということです。親切は純粋に相手を思いやる気持ちがあってこそ成立します。見返りを期待した親切には打算や下心があります。親切心は相手を思いやるという純粋な気持ちから生まれます。せっかく親切ができてもそこに打算や下心があると行動は素晴らしくても親切の価値が半減するのです。もちろん親切はしないようにした方がいいのです。やらない前よりやる以前です。何もしないでいるより小さなことでもいいので具体的にアクションを起こした方がいいのは間違いありません。しかし本当の親切とは打算や下心がなく純粋な気持ちを行うものです。自分にそういう気持ちがないかどうか今一度振り返ってみてください。大切なのは過去に受けた親切への恩返しという考え方です。過去に受けた親切を思い出せば純粋に恩返しをしたい気持ちが生まれ親切をしたくなります。親切は打算や下心がなく純粋な気持ちで行うのが理想です。親切をするときは見返りを期待しない。親切な人になる30の方法。その9。自分がしたいことではなく相手がしてほしいこと。親切な人になるためには相手の立場になって考える癖をつけることが大切です。自分では親切をしているつもりでも相手にとっては不要だったり迷惑に感じたりすることがあります。せっかくの親切が空回りになるのは避けたいですね。特に注意したいのは〇〇すれば喜ぶに決まっているという考え方です。決めつけるような考え方はよくありません。親切かどうか判断するのは相手です。自分は親切のつもりでも相手が嫌がっていたらただのありがた迷惑になります。親切をする上で意識したいのが自分がしたいことではなく相手がしてほしいことです。私たちは自分がしたいことを優先させてしてしまいがちです。ここが落とし穴です。自分がしたいことは一人よがりで押し付けがましくなる可能性があるため注意が必要です。親切をするときには相手の立場になって考えることが欠かせません。相手の立場を想像してみると相手がしてほしいことも見えてきます。相手がしてほしいことも見えてくればおのずとこちらが取れる行動も見えてきます。相手の立場を考え喜んでくれるだろうと思われるアクションを取ることが大切です。相手が喜んでくれることだからこそ親切の意味があります。想像力をフル回転させて相手がしてほしいことをしていきましょう。例えば家族や友人が入院することになったときはお見舞いをすると喜ばれます。しかし入院直後手術直後のお見舞いは心身に余裕がなく患者にとってお見舞いが負担に感じられることがあります。入院直後手術直後の場合はすぐお見舞いに行くのではなくしばらく時間を置いてから行く方が喜ばれるでしょう。落ち込んでいるからといって声をかければいいわけではありません。早く元気になってもらいたいと思い、自分としては明るい声をかけたいと思いますが、ここがポイントです。その人から一人にさせてほしい、声をかけないでほしいという様子が見受けられるなら、そっとしてあげましょう。放っておくのは冷たいように思いますが、そうではありません。誰でも一人にさせてほしい時があります。あえて孤独を選ぶ人もいます。一人にさせてほしい、声をかけないでほしいという様子が見受けられるなら、その気持ちを尊重することが大切です。前を歩いている人が落とし物をしたら拾って渡してあげると喜ばれます。親切な行為として一般的ですが、落とし物の内容によっては他人に触れてほしくないものもあるでしょう。そんな時は拾って渡すのではなく、何か落とされましたよと声をかけるだけにしておくのがいいでしょう。想像力を働かせる必要でなかなか正解が見えにくいこともあります。だからこそチャレンジのしがいがあります。親切をするなら自分がしたいことではなく相手がしてほしいことを優先させるのが正解です。自分がしたいことではなく相手がしてほしいことを考える。親切な人になる30の方法。その10。親切を恥ずかしがる必要はない。親切をするのは恥ずかしいという人がいます。妊婦や高齢者に席を譲ったり団体客のために席を詰めたりすることに照れくさい気持ちがあるのです。確かに親切を心がけようとすると知らない人に声をかけることも多くなります。人見知りや恥ずかしがりの人にとってハードルが少し高く感じるのかもしれません。あるいはわざとらしい行動と感じる人もいるのかもしれません。人からいい人ぶっていると思われているのではないかと感じて抵抗を覚える人もいるでしょう。しかしどれも考えすぎです。周囲の目を気にしすぎています。親切を恥ずかしいと思うのは誤解です。親切は恥ずかしいことではなく自然なことです。悪いことは何一つしていません。人としても正しい行いです。思いやった行動を咎める人はいません。人は社会的な生き物です。親切をすることは間違いなく良いことでありごく自然な行為と言えます。そしてかっこいいことでもあるのです。親切は表現してこそ意味があります。親切ができるチャンスがあってもそれを表現しなければ思うだけで終わります。いい人ぶっているように感じるとしても大切なのは本人の気持ちです。いい人ぶっているわけではなく純粋な親切心から行動しているなら恥じることはありません。慣れていないなら慣れていきましょう。最初は恥ずかしくても何度かやっていると当たり前のことになり恥ずかしい気持ちもなくなります。無償の思いやりほど美しいものはありません。親切は良いことなのですから笑顔で堂々と行えばいいのです。純粋な気持ちで行った親切は良い結果をもたらします。親切は恥ずかしがることなく笑顔で堂々と行う。親切な人になる30の方法。その11。よかったらというクッション言葉を使えばありがた迷惑になる心配はない。明らかに困っている、明らかに助けを求めているというケースであれば迷いません。すぐ手を差し伸べればいいことです。ありがとうございますと感謝されます。相手が求めていることを理解し素早く行動できれば間違いなく喜んでもらえます。難しいのは困っているかどうかわからないケースです。親切で大切なのは自分がしたいことではなく相手がしてほしいことであり相手の立場になって考えることが欠かせません。相手がしてほしいことを考えても本当にそれが正しいか自信が持てないときがあります。いくら親切とはいえありがた迷惑になることだけは避けたいところです。 そんな時に役立つのは良かったらというクッション言葉です。バスや電車で妊婦や高齢者に席を譲りたいときは良かったらどうぞお声をかけます。たくさんの荷物を大変そうに運ぶ人がいれば良かったらお手伝いしましょうかと声をかけます。道を聞かれたとき行き先が同じ高校なら良かったら丸々までご案内しますよと声をかけます。団体客がお店に来たとき自分の両側が開いているなら良かったら席を移動しましょうかと声をかけます。親切を強要するのではなくあくまで選択の余地を与える言い方の方が優しく聞こえます。良かったらというセリフには都合が悪いならどうぞ気軽なく断ってくださいという意味があります。親切が不要なら断ります。OK なら受け入れてくれます。相手に選択の余地があるので親切を押し付ける心配がありません。親切な人になるためにぜひ口癖にしておきたいクッション言葉なのです。声をかけるときは良かったらというクッション言葉を使う。親切な人になる30の方法。その12、席を譲るのは妊婦や年配者だけと思い込んでいませんか。バスや電車に妊婦や年配者の人が乗ってきたら席を譲ります。妊婦は大きなお腹を抱えて大変です。年配者も足腰が弱かったり体力的に不安があったりして立っていることが難しいことがあります。さっと席を譲るのはスマートでかっこいいですね。助け合う社会につながる素晴らしいマナーです。優しい心のあなたなら日頃から当たり前にできていることでしょう。さて席を譲るマナーについてよくある誤解があります。席を譲るのは妊婦や年配者だけという思い込みです。妊婦や年配者に席を譲るのはもちろんですが、その限りではありません。若者や中年でも立っているのが大変そうなら進んで席を譲りましょう。例えば青ざめた顔をしていたりふらふら苦しそうな様子があったりするなら体調が良くないことが伺えます。障害を持っていたり松葉杖をついていたりする人もいるでしょう。車内で倒れると大変です。大丈夫ですか。よかったらどうぞという一言で席を譲りましょう。若い人に席を譲るのはおかしいかなと思うことはありません。席を譲る相手は誰であってもいいのです。たとえ子供であっても立っているのが大変そうなら席を譲ってもいいのです。助け合う社会に年齢は関係ありません。立っているのが大変そうな人がいるなら相手の年齢に関係なく積極的に席を譲りたい。これが心のバリアフリーです。席を譲るのは優しい気持ちの表れです。気分や体調が悪い時に席を譲ってもらえると本当にありがたいものです。席を譲ってくれた人が神様に見えるでしょう。席を譲るのは妊婦や年配者だけという思い込みがあれば今一度アップデートをしましょう。親切の幅が広がることは素晴らしいことです。妊婦や年配者でなくてもバスや電車に体調が悪そうな人が乗ってきたら席を譲る。親切な人になる30の方法。その13、丁寧にわかりやすく教えることも素晴らしい親切の一つ。あなたが今すぐできる親切があります。質問された時丁寧にわかりやすく教えるということです。私たちの日常では人に物を聞かれる場面があります。街中で道を尋ねられたり職場で仕事のやり方を質問されたりです。この時単に教えるだけでなくできるだけ丁寧にわかりやすく教えることを意識してみてください。丁寧にわかりやすくという点がポイントです。丁寧とわかりやすくという2つの付加価値があります。これもれっきとした親切の一つなのです。人から道を聞かれます。普通に答えるのはもちろんですが、できるだけ丁寧にわかりやすく教えましょう。すぐそこより200メートルくらい先といった方がイメージしやすいでしょう。尋ねられた場所が自分の行き先と同じ方角であれば途中まで案内するのも素晴らしいことです。きっと相手はありがとうございますと喜んでくれるはずです。職場で部下から仕事のやり方を質問されます。普通に教えるのはもちろんですが、できるだけ丁寧にわかりやすく教えます。難しい専門用語は使わず、できるだけ丁寧な言葉を使って説明します。絵を描いて説明したり、身近な例に置き換えたりなど工夫します。嫌な態度は一切見せずニコニコしながら教えることもポイントです。部下はありがとうございますと喜んでくれるに違いありません。丁寧にわかりやすく教えることなんて大したことではないと思うかもしれません。いえ、そんなことはありません。教えられる立場としては本当にありがたく感じるものです。逆の立場になってみるとよくわかります。あなたが人に迷って道を尋ねたとき、丁寧にわかりやすく教えてもらえるととてもありがたく感じるでしょう。あなたが先輩に仕事のやり方を質問したとき、丁寧にわかりやすく教えてもらえると助かるのではないでしょうか。あなたがそうであるように相手もそうです。人に何か物を教えるときは丁寧にわかりやすくという点を意識するとうまくいきます。丁寧にわかりやすく教えることは自分にとっても学びになります。相手の立場を考えたり、わかりやすい言葉を選んだりなど頭をフル回転する必要があって良い勉強になるのです。経営学の父と称されるピーター・ドラッカーは、人に教えることほど勉強になることはないという名言を残しています。丁寧にわかりやすく教えることも素晴らしい親切の一つです。人に物を聞かれたときはできるだけ丁寧にわかりやすく教えることを意識する。親切な人になる30の方法。その14、相手によって親切の接し方に差をつけるのは NG。 親切を心がける際、人を選んだり態度に差をつけたりしていませんか。素敵な人だから親切をする。そうでないなら親切をしない。自分にメリットがあれば親切をする。そうでないなら親切をしない。意識的に差をつけることもあれば無意識に差をつけていることもあります。もちろん人間ですから好みや好き嫌いは当然あります。無意識に人を選んだり態度に差をつけたりすることがあるでしょう。しかしやはり相手によって親切の接し方に差をつけるのはイエローカードです。好みやメリット、デメリットで接し方を変えることは良いことではありません。それは打算や下心があるのと同じことになります。本当の意味で親切な人とは言えなくなるのです。分け隔てのない親切ができる人が素晴らしい。親切を心がける際に大切なのは分け隔てなくです。本当に親切な人は分け隔てのない親切を心がけます。困っている人がいれば性別、年齢、国籍に関係なく助けの手を差し伸べます。たとえ苦手なタイプの人であっても困っているなら親切を心がけます。そうした分け隔てのない親切をするから多くの人から慕われるのです。親切な人になるためには相手が誰であろうと平等に接することが大切です。もちろん頭では分かっていてもなかなかそれを実行するのは難しいでしょう。人は感情を持った生き物です。好き嫌いを完全になくすのはなかなか難しいのが現実であり、ほぼ不可能に近いことと言えます。しかし完全に差をなくすことは難しくてもできるだけ分け隔てなく接することができるはずです。今一度分け隔てなく接することを意識してください。好みの人だから自分にメリットがあるからという理由は忘れます。差別や偏見を持たず誰にでも公平に接するよう心がけます。困っている人なら相手が誰であれ分け隔てなく接するようにすることが大切です。分け隔てのない親切ができる人が素晴らしいです。ここで思い出したいのは過去に受けた親切に恩返しする気持ちです。過去に受けた親切を思い出せば自然と恩返しをしたい気持ちが生まれます。そして困っている人なら相手に関係なく助けたい気持ちが湧いてくるのです。なかなか難しいことであり簡単にできることではありません。だからこそチャレンジのしがいがあります。自分を成長させる機会にもつながるのです。分け隔てのない親切を心がける。親切な人になる30の方法。その15、優しく見守ることも親切の一つ。難しい問題があって一生懸命答えを考えている人がいます。答えは何だろう、どうすればいいのだろうと脳をフル回転させています。なかなか答えが出ない状態が続き、すでに長い時間が経過していています。それでも諦めないで、ああでもないこうでもないと考え続けています。もし自分がその答えを知っているなら、親切心からこうですよと教えたくなるかもしれません。答えを教えてあげれば喜んでもらえるに違いないと思いがちです。しかしそうとは限りません。ここは注意したいところです。自分の力で答えを導き出したい様子があるなら、あえて何も声をかけずそっとしておきましょう。無視するわけではありません。優しく見守るのです。冷たい態度に思われるかもしれませんが、そうではありません。その人は自分の力で答えを導き出したいのです。自分の力で答えを導き出そうと考えているとき、横からパッと答えを言われると面白くありません。 それこそ余計なおせっかいであり、ありがた迷惑というもの。人が成長するのは一生懸命考えているときです。パッと横から答えを言われると成長する機会が奪われたことになります。どうして答えを言っちゃうのかな、もう少しで答えが出そうだったのに。とムッとします。困っている様子があるからといって助ければいいとは限らないのです。ああでもないこうでもないという試行錯誤が人を賢くします。頑張って考えたからこそ答えを導き出せたときの喜びや達成感もひとしおです。本当に困っていて、とにかく早く答えを知りたいというときもあるかもしれません。答えを知りたいなら本人から質問してきます。質問されたとき、丁寧に分かりやすく教えればいいのです。考えている人に限りません。大変そうに仕事をしている人、重そうに荷物を運んでいる人、松葉杖をついて階段を歩いている人にも同じことが言えます。自分の力で成し遂げようとしている中で助けることは本当に親切とは言いません。優しく見守ることも親切の一つです。自分の力で成し遂げようとしているなら、その意思を尊重して優しく見守るだけにしておくのがベストです。困っている人がいても、自分の力で成し遂げたい様子が見受けられるなら、優しく見守るだけにする。親切な人になる30の方法。その16。正しいこと、親切なこと。選ぶなら親切なこと。ワンダー君は太陽という映画があります。主人公のオギーは生まれつきの遺伝子疾患があって、人とは違う顔で生まれてきました。そのため、ずっと学校に行ったことがありませんでした。そんな中、オギーが10歳の時、学校に行くことを決意します。初登校の日、コールルームの時間で担任のブラウン先生が紹介した言葉があります。正しいこと、親切なこと。選ぶなら親切なこと。一見するとどちらも素晴らしいことであり、進められることのように思えます。しかし、心がけるなら、正しいことより親切なことの方が賢明と説いているのです。なぜ、正しいことより親切なことを優先させるのか。何が正しいかは人によって異なるからです。自分にとって正しいことでも、相手にとってはそうでないこともあります。例えば、運動することは正しいことと思われがちですが、実際は難しい問題です。先天的な病気のため、運動したくてもできない人もいます。事情があって、運動できない人は正しいことができないことになります。世間一般に食事は残さず食べることは正しいこととされていますが、本当にそうでしょうか。もちろん、作ってくださった方々のことを考えれば、食べきるのが理想的ですが、難しいケースも少なくありません。苦手な食べ物で食べられないこともあります。アレルギーの問題で食べられないこともあります。食事は残さず食べるべきと言いますが、事情を抱える人の場合、正しいことができないことになります。医療の現場では、現在、患者を死なせないことは正しいこととされていますが、これも非常に難しい問題です。世の中には複雑な事情のため、安楽死を希望している人がいるという事実もあります。安楽死をめぐっては、現在、慎重な議論が行われています。正しいことは人によって様々であり、絶対的な正解はありません。法律で定められていることであったとしても、世の中には複雑な事情を抱えている人もいます。何が正しいかは、その人の状況や価値観が関わっているため、正確に判断することが難しい。正しさを押し付けると、相手を傷つけたり、不快な思いをさせたりすることにもなりかねないのです。その一方で、親切なことは、正しいことと意味が異なります。親切なことは、あくまで相手の立場になって、優しく接することが前提になっています。もちろん、親切の良し悪しも人によって異なりますが、相手の都合を尋ねた上で行うのであれば、迷惑になる心配もありません。親切なことは、正しいことと比べ、相手に喜んでもらいやすい。だからこそ、正しいことより親切なことなのです。正しいことと親切なことは、似て非なるものです。ブラウン先生が紹介した言葉のように、正しいことより親切なことを意識すると、人付き合いがうまくいきます。そして、上手な生き方ができるのです。正しいことと親切なことで迷ったときは、親切なことを優先する。親切な人になる30の方法。その17。親切の印象がますます良くなる3つのポイント。親切の好印象を悪化させるためには次の3つのポイントを意識しましょう。1、きちんと相手の目を見ること。2、にっこり微笑むこと。3、よかったらのクッション言葉を添えること。手助けの声をかけるとき、きちんと相手の目を見て微笑みながら声をかけましょう。その上で、もしよかったらのクッション言葉を添えると大変スマートです。よかったらお手伝いしましょうか。よかったらご案内しましょうか。よかったらお教えいたしますでしょうか。目をそらしながら無表情で声をかけるのと相手の目を見ながら微笑んで声をかけるのとでは全く印象が違います。やはり笑顔で声をかけた方が好印象に感じるものです。笑顔があると相手も親切を受け入れやすくなり、ありがとうございますと言いやすくなります。よかったらというクッション言葉を添えれば押し付けがましくなる心配がありません。あなたの希望を尊重しますという意味があります。不要である場合、相手は断りやすくなり、ありがた迷惑を避けられるのです。妊婦や高齢者に席を譲るときもにっこり微笑みながらよかったらどうぞというとかっこよく決まります。温かくて人間味があって優しい印象が生まれます。声をかけるだけでも親切ですが、笑顔で声をかけるとさらに好印象が悪化します。親切もコミュニケーションの一つです。笑顔にはポジティブな力があります。微笑みながら声をかけることであなたに喜んでもらいたいというポジティブなメッセージを伝えられるのです。きちんと相手の目を見て微笑みながら声をかける。よかったらのクッション言葉を添える。親切な人になる30の方法。その18。感謝されないことに腹が立つのは見返りを求めているからだ。親切をすれば感謝の言葉があるもの。ところがそうでない時も少なくありません。人に親切にしても全然感謝されないと腹を立てる人がいます。ありがとうございますの一言がない、あの人は常識がない、マナーが悪いと不機嫌な様子です。これはそもそもおかしいのです。感謝されないことに腹が立つのは感謝の言葉があって当然と思っているからです。何らかの見返りがあると思っているからです。純粋な親切心ではなく、打算や下心といった邪念があるのです。親切は感謝されるためにするものでもなければ、見返り目的でするものでもありません。あくまで純粋な善意の気持ち、思いやりの気持ちからするものです。純粋な親切心があるなら、感謝されなくても腹が立つことはありません。良いことができたと思います。相手に役に立ててよかったと満足できます。相手が笑顔になってくれればそれだけで十分と思うのです。感謝されないことに腹が立つなら、不純な動機になっている可能性が高い。いつの間にか自分の親切が見返り目的になっていると気づくことです。大切なのは、過去に受けた親切への恩返しをする気持ちです。純粋な親切心でやっているなら、感謝の言葉がなくても笑顔でいられるのです。見返りを期待した親切はしない。親切をしたとき、感謝の言葉がなくても気にしない。親切な人になる30の方法。その19。不必要な親切にまず何と答えるのか。嬉しいと感じる親切だけではありません。ありがた迷惑や余計なおせっかいと感じる親切をされて、ちょっと困ってしまうことがあるのではないでしょうか。不必要な親切に何と答えるのかです。まずストレートな言い方には注意しましょう。困ります、やめてください、ありがた迷惑ですという言い方をする人がいます。もちろん正直な言葉で分かりやすいのですが、少々トゲのある一言です。相手は悪意があって親切をしたわけではありません。あくまで純粋な思いやりの気持ちから親切をしました。相手の気持ちを逆なでしないよう、ここは慎重に言葉を選びたいところです。人の親切にはまずありがとうと言いましょう。たとえおせっかいを感じるものだとしても、第一声は感謝の言葉から始めたい。まず素直に相手の行為を受け止めることが大切です。遠慮の一言を伝えるなら、感謝の言葉の後です。ありがとうございます。お気持ちは嬉しいのですが、ご親切にしてくださりありがとうございます。せっかくのところ申し訳ないのですが、こういう言い方をすれば相手を傷つける心配もありません。相手は私の親切はちょっと余計だったんだねと納得して、その後は控えてくれるでしょう。角を立てないよう上手な断り方をすれば、その人との関係も長く続くのです。人の親切には不必要に感じても、まずありがとうという。 親切な人になる30の方法。その20、親切な人には親切な人が集まる。親切な人と知り合いたいならどうすればいいのでしょうか。まず自分が親切な人になりましょう。類は友を呼ぶ引き寄せの法則という言葉がありますが、それは親切でも同じことです。親切な人には親切な人が集まります。心には鉄を引き寄せる磁石のような磁力があり、お互いが引き寄せられます。似た者同士はとても気が合い、お互いに好感を持ち、トラブルもありません。親切な人が親切な人と接すると居心地が良くて関係も長続きします。親切な人同士は磁石のように引き寄せられ、結果として親切な人には親切な人が集まります。親切な人の輪もどんどん広がるのです。親切な人と出会ったら私も親切になれるのにという人がいますが、実際は逆です。親切な人になるから親切な人と出会え仲良くなれます。親切でない人はなかなか親切な人と出会えません。出会ったとしてもお互いの価値観に差があるので関係が長続きしないのです。何かを変えるにはまず自分から変わることが大切です。これを主体変容と言います。親切な人とたくさん知り合うことは人生を豊かにすることにもつながります。親切な人と知り合い仲良くなり関係を長続きさせたいなら、まず自分から親切な人になるのがベストです。親切な人と出会いたいなら、まず自分が親切な人になる。親切な人になる30の方法。その21、感謝の言葉がないときに考えられる2つのパターンとは。親切をしたとき、普通は相手から感謝の言葉があります。ありがとうございますという言葉があれば喜んでもらえた、親切をしてよかったと思うものですね。ところが親切をしても感謝の言葉も何もないというケースがあります。無言だったりノーリアクションだったりです。なぜ感謝の言葉がないか。理由は大きく2つのケースが考えられます。いずれのケースも相手の態度や表情に注目することが欠かせません。ケース1、余計なおせっかいだった。親切をすれば何でも喜んでくれるとは限りません。そっけない態度だったり眉間にシワを寄せたりしているなら、余計なおせっかいだった可能性があります。相手がありがた迷惑です、余計なおせっかいですとはっきり言ってくれるとは限りません。困っている様子があるなら、余計なおせっかいだった可能性があると判断できます。いつの間にか押し付けがましい親切になっているのかもしれません。残念ですが、そういう時もあります。親切は相手の立場を想像し、相手がしてほしいことをするのが基本ですが、失敗することも多々あるもの。態度や表情から喜んでいない様子が伺えるなら、今度同じことをするのは控えるのが良いでしょう。ケース2、感謝の言葉を口にするのが苦手だから。2つ目のケースとしては、感謝の言葉を口にするのが苦手というケースもあります。例えばシャイな性格で口に出していないというケースです。相手は心の中で感謝はしていても、コミュ障だったり恥ずかしがり屋だったりなど、うまく言えない人もいます。また感謝の習慣がなかったり、単に礼儀知らずだったりというケースも考えられます。世の中にはありがとうございますと素直に言わない人が少なからずいます。感謝したら負けという考え方を持っている人もいます。感謝するのが苦手な人であれば、感謝の言葉がないのも仕方ありません。あまり深く考えず、そういう人なんだね、こういうこともあるよねと思えばいいでしょう。親切をしたとき、軽く会釈や笑みの表情があるなど嫌がる様子がないなら、少なくとも迷惑には感じていないと判断できます。迷惑になっている様子がないなら、今度も親切は続けるのがいいでしょう。感謝の言葉がないとき腹を立てるのはよくありません。親切は見返りを求めず、相手のためにするものです。親切をするときに大切なのは、純粋に相手を思いやる気持ちです。純粋に相手を思いやる気持ちがあれば、感謝の言葉があろうとなかろうと嫌な気持ちにはなりません。感謝の言葉がなければ、自分で自分を認める声をかけるでしょう。良いことをしたと思えばいいのです。人から感謝されなくても心を充足させることができます。親切は良いことであるのは間違いありません。感謝のことがないなら、自分で自分を認め、今後も引き続き親切を続けていきましょう。いずれにせよ、態度や表情からその理由を読み解くことが大切です。感謝の言葉がないとき、その理由を考えてみる機会にするといいでしょう。非言語コミュニケーションを磨くトレーニングにもなるのです。感謝の言葉がなくても腹を立てない。困っている様子が見られるなら、余計なおせっかいだった可能性があると判断して、今度は控える。特に困っている様子がないなら、良いことをしたと思い、自分で自分を認める声をかける。親切な人になる30の方法。その22、困っていない人に親切を強要するのは NG。 親切な人になりたいからといって、むやみに親切を心がければいいわけではありません。ここが勘違いしやすいところです。親切を心がける際に大切なのは、相手の立場になって考えることであり、困っている人に対して行うことにあります。いくら親切とはいえ、困っていない人を助けたところで仕方ありません。ただの余計なおせっかいです。例えば、タッチパネル券売機をスイスイ操作している人にお手伝いしましょうかと声をかける必要はありません。操作は分かっていますと思われるだけです。困っている様子がなければ声をかけたところで余計なおせっかいです。手際よく仕事をしている人にこうするんだよ、ああするんだよと付け付けアドバイスするのは要注意です。これこそありがた迷惑です。単なるアドバイスの押し売りです。困っていない人に教えたところで仕方ありません。教え魔は嫌われます。そんなことは分かっていますよと思われ、かえって仕事の邪魔になるのです。親切な人になりたいからといって、困っていない人にまで親切を強要するのはよくありません。親切な行為は困っている人に行うから意味があります。困ってもいない人に親切をすると、一方的なおせっかいになる可能性があります。かえって相手の迷惑になることがあるのです。親切をするなら、困っている様子のある人にしましょう。親切は相手の立場になって考えされたら嬉しいということをするがいいのです。親切なら何でもいい、とにかく助けさえすればいいという考えはイエローカードなのです。親切は想像力が欠かせません。相手が求めていることをするから意味があり、喜ばれます。この人は困っているに違いないという自分勝手な思い込みがあってはならないのです。親切は困っている人に対して行う。親切な人になる30の方法。その23、自己満足の親切はありがた迷惑になりがち。親切はすべて自己満足でいいんだ、自分が気持ちいいから親切をするんだという人がいます。親切をしても感謝の言葉がない時もあります。純粋な気持ちで親切をしても相手からいい人ぶっていると誤解されることもあります。そういった時でも自己満足の親切であれば平気です。傷つくことも落ち込むこともありません。良いことができたという快感があり、嬉しい気持ちに浸れます。親切はしないよりした方がいい、どんな形であれ親切はした方がいいという声が多いのも事実です。自己満足という考え方は親切のモチベーションとして悪くないように思われます。しかしここが重要なポイントです。やはり自己満足の親切はできるだけ避けておくのが賢明です。自己満足の親切は相手にとってはありがた迷惑になるケースがあるからです。良かれと思ってやったことでも、相手がそれを必要としていないなら意味がありません。単なる空回りで終わります。喜んでもらえないどころか、むしろ不快感を与えてしまうこともあります。親切したつもりが実は逆効果になっているというケースが一番怖い。自分は気持ちよくて満足ができても、相手の迷惑になっては本末転倒です。往々にして自己満足の親切はありがた迷惑になりがちです。親切で大切なことは、自分がしたいことではなく相手がしてほしいことです。親切は相手の立場を想像して、相手が望んでいることを察することが重要なのです。親切になるかどうか判断が難しいという声もあるでしょう。そういう時に役立つのは、よかったらの一言です。よかったらお手伝いしましょうか。よかったら私が持ってきましょうか。押し付けがましくならないようクッション言葉を添えましょう。相手が不要と思えば脳の返事があるし、必要と思えばイエスの返事があります。相手が喜んでくれるような親切を実現するためにも、自己満足の親切には注意しましょう。自己満足の親切には注意する。親切な人になる30の方法。その24、親切を断られたら素直に引き下がることが大切。困っている人がいるので助けようと思って声をかけます。ところが相手からノーサンキューの返事が返ってくることがあります。大丈夫です。 自分でやりますから。お気持ちだけいただいておきます。助けたい、力になりたいと思って声かけをしたものの遠慮されることがあるものです。強い言葉でビシッと断られることもあるかもしれません。この時どうするかです。親切を断られたら素直に引き下がることが大切です。相手が遠慮しているなら親切は不要ということになります。ここで変に粘ろうとする人がいます。まあそうおっしゃらずに、せっかくですから、あなたのためを思ってと親切を強要しようとするのです。これこそ余計なおせっかいというもの。無理に助けたところで相手に不快な思いをさせるだけです。思わぬトラブルに発展する可能性もあります。親切は困っている人にするのが基本ですが、その限りではありません。困ってはいるが、助けは不要というケースもあります。相手に困っている様子があったとしても、ノーサンキューの返事があれば尊重することが大切です。そうですか、わかりました、と引き下がりましょう。親切を断られても落ち込む必要はありません。その人に親切は不要だったというだけのことです。そっとしておくのが賢明なのです。親切を断られても、その人に腹を立てません。親切で言っているのに、優しく声をかけているのに、人の親切を何だと思っているのと思うのは NG です。ちょっと言葉遣いが悪くて、過度の脱ぎ方をする人もいます。相手から強い言葉で断られるとムッとするかもしれませんが、深く気にしないのが一番です。ノーサンキューの返事があれば、素直に引き下がる。親切な人になる30の方法。その25。親切を断られたからといって、親切の習慣をやめる必要はない。困っている人がいるので、親切に声をかけます。よかったら丸々しましょうか。こんな時、いつでもありがとうが返事があるとは限りません。あっさり断られることもあります。大丈夫です。結構です。必要ありません。と遠慮されるのです。そんな時、がっくり肩を落として、もう今度は親切を心がけるのはやめようと考える人がいます。自分の声だけは間違っていたのかな。余計なお世話だったのかなと考えるのです。これは誤解です。遠慮されたからといって親切の習慣をやめてしまうのはもったいない。たまたまその人にとって親切は不要だったというだけのことです。いつでも親切がうまくいくとは限らない。誰にでも喜んで受け入れてもらえるわけではないのが親切です。声をかけても断られることはよくあることです。何か悪いことをしているわけではありません。親切の声だけそのものは間違っていることではなく、むしろ素晴らしい心がけです。純粋に相手のことを思いやって優しく接することは良いことです。親切の押し付けはよくありませんが、遠慮されて素直に引き下がるなら迷惑にはなりません。親切を断られたからといって親切の習慣をやめる必要はありません。たまたま今回は遠慮されただけであり、世の中には親切を喜ぶ人は大勢います。断られたとしても声をかけられた自分に自信を持ってください。親切を断られたとしても落ち込まず、今度も親切の習慣を心がけていきましょう。親切を断られたとしても落ち込まず、今度とも親切の習慣を心がけていく。親切な人になる30の方法。その26。親切はお休みすることもあっていい。いつも親切を心がけるばかりではストレスが溜まります。常に親切でいられれば理想的ですが、なかなか難しいものです。よほど余裕のある人であればできるかもしれませんが、そういう人は限られているでしょう。疲れている時もあれば、忙しくて時間がない時もあります。体力に余裕があっても精神的に余裕がない時もあるでしょう。自分のことでいっぱいいっぱいで困っている人がいても手を差し伸べる余裕がない時もあるのではないでしょうか。そんな時は親切をお休みしましょう。親切はお休みすることもあっていいのです。親切は義務でも強制でもありません。親切がするではなくしなければいけないになると辛くなります。せっかく相手を幸せにできても自分が不幸になってはこんな不健当です。困っている人をスルーした自分を責める必要もありません。常に親切でいられるのは聖人君子だけです。今は私もいっぱいいっぱいです。ごめんなさいでいいのです。サボるわけではなく力を抜いて受け流すということです。親切をお休みしても人から嫌われることはないので大丈夫です。親切は自己犠牲をしてまでするものではありません。親切は素晴らしいことですが義務や強制になるのはよくありません。いっぱいいっぱいの時は無理をしないのが一番。再び余裕を取り戻せたらまた親切を心がけていきましょう。親切をお休みすればまた親切をしたくなるのです。親切に疲れた時は無理をせずお休みをする。親切な人になる30の方法。その27。親切の習慣がなくならないように注意する。親切の習慣は油断すると元通りになる恐れがあります。最初はきちんと意識して親切な行動ができていてもしばらくすると気持ちが緩んできます。いつの間にか過去に受けた親切への恩返しを忘れます。競争社会の中で生きていると他人と比較することも多くなり、人に対する思いやりが後回しになりがちです。自分優先の利己的な考えが強くなり、だんだん親切の頻度が減ります。気づくと親切の習慣がなくなっているのです。これほどもったいないことはありません。どれだけ素晴らしい心がけも途中でやめてしまったら意味がありません。親切の習慣がなくならないようにするためにも、過去に受けた親切に恩返しする気持ちを時々思い出しましょう。自分に優しくして疲れているときは無理をしません。アクセルばかり踏むのではなく、きちんとブレーキも踏んでスピードを調整しましょう。常に一定の余裕を作ることを心がけます。たまに親切を休むことはあっても、余裕ができれば再び心がけましょう。そうすれば親切の習慣をキープできます。意識しなくても親切をすることが普通のこととなって当たり前の習慣となっているのです。親切の習慣がしっかり身につけば自然と体が動くようになります。例えば電車に妊婦やお年寄りが乗ってきたら、とっさに席を譲れるようになります。困っている人がいれば自然と手を差し伸べられるようになります。気づいたら親切をしていたという状態になるのです。親切をすることが無意識の習慣になったとき、本当の意味で親切な人になったと言えるのです。親切の習慣がなくならないように注意する。親切な人になる30の方法。その28。親切の形は無限にある。世の中にはいろいろな親切があります。一言で親切と言っても、私たちの思い以上に確かようであり、様々な事例があります。バスや電車に妊婦や高齢者が乗ってきたときは席を譲る。街中で道を聞かれたときは丁寧に案内する。お昼時に店内が混んできたら早めに出る。たくさんの仕事を抱えて忙しそうにしている人がいればできる範囲で協力する。駅でタッチパネル券売機の操作を聞かれたときはお手伝いをする。重い荷物を持って大変そうに階段を上る高齢者がいれば優しく声かけをして手伝う。道に迷っている視覚障害者を見かけたら声をかけて案内する。電車で両隣が開いているとき二人連れが乗り込んできたら横に移動して二人分の席を空ける。仕事で部下から質問されたときは丁寧にわかりやすく答える。悩み事を相談されたときは親身になって話を聞く。相手が解決策を求めているなら自分なりにアドバイスを添える。友人の背中にゴミがついていたら声をかけて取ってあげる。力のある人なら固い蓋を開けてあげる。背の高い人なら高いところにあるものを取ってあげる。道で財布を拾ったらきちんと警察に届ける。一人で行きにくそうにしていたら付き添ってあげる。前を歩いている人が落とし物をしたら拾って渡してあげる。落ち込んでいる人がいて一人にさせてほしい様子があるならそっとしてあげる。世の中に親切の形はいくつあるのでしょうか。無限にあります。だからこそ親切は奥が深いのです。親切をする上で心がけたいのは親切の方探しです。親切をしていくのはもちろんですが、親切の方探しも楽しんでいきましょう。これも親切になるね、こんな親切もあるねと思ったらゴーサインです。小さな親切もあれば大きな親切もあり、わかりやすい親切もあればさりげない親切もあり、親切にはたくさんの形があります。人の振る舞いを見てなるほどこういうやり方もあるのかとはっと気づくこともあるでしょう。親切の形に気づいたら自分も真似をできるようになります。親切の形を発見することは親切の可能性を広げることにもつながります。もちろん余計なおせっかいは避けるべきですが、相手に喜ばれる親切であればどしどし心がけていきましょう。あなたは今日どんな親切をしますか。親切の方探しをして親切の可能性を広げていく。親切な人になる30の方法。その29。親切をされることが多いと思った時に気づいてほしいこと。 日頃からよく親切をされることが多いが、そう思ったとき気づいてほしいことがあります。親切は相手に喜んでもらって終わりではありません。親切には波及効果があります。親切には人から人へ伝わって広がっていき、世の中を循環する特徴があります。一人に親切をすると、その人は三人に親切をします。その三人はまた別の三人に親切をします。バトンリレーのように人から人へと伝わり、同時に広がります。そして自分のやった親切は世の中をぐるっと回り巡って自分のところに返ってくるのです。これがテイフォワードです。だから親切な人はどんどん親切をされるようになるのです。私は親切をされることが多いと思うなら、その人は日頃からよく親切をしています。私は特に何もしていないと思うなら、親切が完全に習慣化されていて、無意識にたくさん親切をしているのです。これほど素晴らしいことはありません。その調子で親切の習慣を続け、どんどん世の中に親切を広めていきましょう。テイフォワードの精神を忘れずに行動してください。親切とは温かい心のリレーなのです。親切をされることが多いと感じたら、いつの間にか自分が親切な人になっていることに気づく。親切な人になる30の方法。その30。今日誰かに親切をしましたか？一日和義という言葉があります。一日に一つだけでも良い行いをして、それを積み重ねていくということです。一つでも親切ができれば、1日和義を実現できたことになります。今日誰かに親切をしましたか？まだしていないなら、ぜひ今からでも誰かに親切をしてみましょう。まだ間に合います。日付が変わるまでまだ時間が残っています。無理に親切をする必要はありませんが、困っている人がいれば、ぜひ積極的に動きたい。注意深く周囲を観察していると意外というものです。ちょっとしたことでいいのです。エレベーターに乗るとき駆け寄ってくる人がいれば、はいのボタンを押して待つだけでもいい。目を詰めて頑張っている人がいたら、無理しないでと声をかけるだけでもいい。ドアを開けたとき後ろに人がいたら、ドアを持って待つことでもいい。他者に道を譲ることも親切の一つです。親切ができたら、今日も良いことができたと自分を褒められ、自信もつきます。夜は満たされた気持ちで寝られます。気持ちよく一日を締めくくれるのです。一日に一つは親切なことをして、1日和義を心がけていく。親切な人になる30の方法。まとめ。その1。親切な行為を心がける。その2。過去に受けた親切の恩返しという考え方を持つ。その3。親切な行動だけでなく、親切な声だけも心がけていく。その4。今すぐ親切な人に生まれ変わる。その5。余裕を作る。その6。親切をしようか迷ったらする。その7。親切ができなくても迷った自分を褒める。その8。親切をするときは見返りを期待しない。その9。自分がしたいことではなく、相手がしてほしいことを考える。その10。親切は恥ずかしがることなく笑顔で堂々と行う。その11。声をかけるときはよかったらというクッション言葉を使う。その12。妊婦や年配者でなくてもバスや電車に体調が悪そうな人が乗ってきたら席を譲る。その13。人に物を聞かれたときはできるだけ丁寧に分かりやすく教えることを意識する。その14。分け隔てのない親切を心がける。その15。困っている人がいても自分の力で成し遂げたい様子が見受けられるなら優しく見守るだけにする。その16。正しいことと親切なことで迷ったときは親切なことを優先する。その17。きちんと相手の目を見て微笑みながら声をかける。よかったらのクッション言葉を添える。その18。見返りを期待した親切はしない。親切をしたとき感謝の言葉がなくても気にしない。その19。人の親切には不必要に感じてもまずありがとうと言う。その20。親切な人と出会いたいならまず自分が親切な人になる。その21。感謝の言葉がなくても腹を立てない。困っている様子が見られるなら余計なおせっかいだった可能性があると判断して今度は控える。特に困っている様子がないなら良いことをしたと思い自分で自分を認める声をかける。その22。親切は困っている人に対して行う。その23。自己満足の親切には注意する。その24。ノーサンキューの返事があれば素直に引き下がる。その25。親切を断られたとしても落ち込まず今後とも親切の習慣を心がけていく。その26。親切に疲れたときは無理をせずお休みをする。その27。親切の習慣がなくならないように注意する。その28。親切の方探しをして親切の可能性を広げていく。その29。親切をされることが多いと感じたらいつの間にか自分が親切な人になっていることに気づく。その30。一日に一つは親切なことをして1日和義を心がけていく。